アンニョンカズハセオ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズハセです、今日はですね、まあ、このワタラジ一番最低年齢 の, あの方にあの来ていただいております、大学生のキョタロウくんです。
あ、どうも、あのキョタロウです、よろしくお願いします、
今日はですね、あのなんだ年齢差12、3歳差ぐらいだ、ちょうど一回りぐらい差があるんだけど、あのキョタロウくんに俺らの時のこう大学生の時に感じてたサブカルと今のサブカル、大学生のサブカルの状態が何が違うのかなっていう話をしようかなと思ってます。
いやでも本当に、なんていうか、俺が知ってるのは多分氷山の一角で、多分本当の実態はわからないと思うんですけど、まああくまでも、なんていうか、俺がまあ感じた感じにまあ、
そうかな、そうだね、はい、そんなこと言ったら俺の時だって。でなんかね、このラジオですんごい初期にねそういう話をしたことがあって、あの僕たちのサブカルロっていうのをやったことがあって、その時はね、あの自分はちょっとこう大学に行ってたんだけど、大学にあの中庭っていうのがあって、それがね、すごいイケてるやつらが中庭のベンチには座ってた。
あ、イケてるやつ、
イケてる感じ、はい、一方こうちょっと俺みたいに日陰者は、はい、ちょっとそこには座れないなみたいな感じなんだけど、はい、まあ、その時のね、あのイケてるやつらは、何をこう文化的に享受してたかっていうと、あのスタジオボーイズとか、
スタジオボーイズ、
スタジオボーイズっていうおしゃれなサブカル雑誌がありまして、今もあんのかどうかちょっと分かんないんだけど、
全然知らない、俺もそこら辺超疎いんで、
は
い、
で、聞いてる音楽は、まあ人それぞれいろいろあると思うんだけど、あのなんとなく聞いてする人が多かったのは渋谷系っていう、
渋谷系、ちょっとなんかギラギラシャカシャカしたような、
いや、っていうかね、なんだろうな、説明しづらいんだけど、あの小沢健二とか、
はい、はい、これ味も付けますから、味も知ってたら山田が使ってください、
はい、だし巻き卵、
だし巻き卵、やっと来て、
要するにね、当時はこうイケてるやつらの聴いてる音楽とか雑誌と、はい、当時オタクって言われてたような人たちの享受してたものがかなりこう溝があったとか、はっきり分かれてた感じがしたので、これはで、それに比べると今の大学生っていうのはそうでもないのかなっていう話をしよう。
ああ、なるほど、うん、はい、なんだろうな、まあ多分これ大学生に多分限った話じゃないと思うんですけど、いや、まあ今は、まあ、結論から言っちゃうと、そんなにもう隔たりとかなくなってるんじゃないですかね、普通に、俺のなんていうか、俺のっていうか、普通に、まあ、うちの大学でも、まあ、ちょっと見た目チャラそうなやつとか、普通にアニアオタの人とかもいますし、で、俺が普通に高校生の時に、まあ、結構めちゃくちゃなやんちゃなやつがいたんですよ。で、もうなんか同じクラスだったんですけど、まあ、クラスの、まあ、ドンみたいなやつで、もうなんかそいつがもう帝王みたいな感じで、
どのぐらいあれ
すごい権限持ってて、なんかこうもう王様絶対王政みたいな感じで、けどなんかそいつのことみんな嫌いじゃないっていうか、はい、そんなになんていうか
ラオウみたいな、
まあラオウみたいな、いやね、そんなやつがいて、で、まあ、まあ他のクラスの、まあ、そういうちょっとイケてるやつ分かりますかね、なんかちょっとギラ、なんかやんちゃっていうか、まあ、オラオラ系の人だったら普通に友達で、で、なんかそいつとかも結構今アニメとかハマったりとかしてて、まあ、元からアニオタだったんですけど、
どういうの見てる？
でもすごいっすよ、最初は多分ワンピースとか、ナルトとか、ハンターハンターみたいな、なんか、まあ、結構そういう男の子が見るような、なんか ほらオタク、オタクのアニメってなんか結構バカにされる、
まずはさあれだよね、夕方 の, あのジャンプとかのやつをまず見て、そっちは許されるみたいな。
そうなんですよ、こうなんかワンピースとか、逆にこうワンピースとか そっち系のやつらとか見てないと、だからちょっとバカにされる。あ、そ
う、むしろ見てなきゃダメなん
です。そうなんですよ。あ、そうなんです。え、お前何あのワンピース見てないの、お前、お前なんか時代に乗り遅れてんなみたいな。
そうなん、そんな感じ。
ちょで、なんか、まあ、そういう系のやつとかがまあ大体主流だったんですけど、うん、けどなんか、この間、去年か、うん、なんかに、なんか偶然会って、うん、で、なんか普通に、まあ、他に友達と交えて、4人ぐらいで、うん、そいつと交えて飲んだんですけど、うん、まあ、そいつ、なんか昔はなんか、なんていうか、悪い、俺、この間、歌舞伎町行ってて、うん、なんか、あのいくらキャバクラとかでいくら使ったとかそういう話ばっかりするんですけど、最近はアニメの話すごいっすよ。なんか多分ラブライブとか多分見てて、なんていうかオタク系のなんていうかアニメ、どういうの
深夜のもん見てると、
そうそうっすね、深夜系の。あとなんかラノベとかに出てくるようなアニメとか普通に読んで見てて、ええみたいな、お前そういうの見てんのか
みたいな。そのそいつが特殊なのか、意外とそういう感じの、はい、時代だと思うのか。
意外とでもアニメ自体は好きで、まあ、ゲーマーとかそういうのもあって、うん、なんかそういう不良とかでもなんかサブカルとかも好きで、うん、
例えばさそいつはさ、はい、例えば茶髪とか金髪とかで、
はい、
今例えばさそういうファッション昔ギラギラしてたのに、はい、今はアニメの T シャツとか着てるとかそういう感じでは、
そういう感じじゃないんですよ。普通に
もっと延長線上の感じ、あの頃の、はい、なんつーの、ギラギラしてた時の延長線上 の、はい、今の格好でそういうオタクアニメを見て、
あ、もう多分そうだと思いますよ。普通に、なんかわかんないですけど、歌舞伎町とか渋谷とかにいる、うん、なんか結構なんかイケてる若者みたいな感じの、うん、感じの外見で、うん、普通にそういうアニメとか見てます
よ。あ、そうなんですね。
でなんかこの間ツイッターで、うん、なんか高校のやつらとかでなんかこう LINE のグループやってて、うん、なんかクリスマスかなんかで、うん、なんかなんかクリスマスネタとかで LINE 送ってたんですよ、うん、でそいつがいきなり、うん、今から俺のベスト5のアニメを紹介するみたいな感じでやって、うん、でなんかツイッターなんか、あ、ツイッターじゃない、LINE 送ってきて、うん、めちゃくちゃアニメの画像とかバーって送ってきてとある
なんとか、あ、はいはい、レール
か、あとはもうフェイトとかなんか、もうあとはよくわかんないもう萌え系のアニメ、なんかとりあえずこいつを、あ、とあるなんとかのやつの登場キャラクター見て、とりあえずこいつを知らないやつはアニメを語るんじゃねえみたいな
それを見てみんなはどう思う、
それ見てみんなキョトーンとしちゃう、キョトーンとし
ちゃう。じゃあやっぱそいつはちょっとかなり振り切れちゃった感じ。
そうなんですよね、うん、で最後になんかこう来年こそは三次元の彼女を作れよみたいな、なんかよくわかんないなんか、
で
そいつ結構モテるんですよね、しかも、まあ、結構、はい、イケメンな感じのやつで、うんうん、で結構高校の時もめちゃくちゃ女の子の友達いっぱいいて、うん、それなのにもかかわらず、うん、もうそういう、うん、まあ、今も多分いっぱいいると思うんですけど、うん、全然違うなっていうか、うん、はい、多分いっぱいいますよね、そういう。
そう、なんか俺らの時にこうくっきり分かれてたのが多分今はあんまりなくて、そういうのが
今も多分ないと思いますね、全然。もうなんか逆になんかこうそういうなんていうか、端っこにいるやつらはなんかもっとさらに、うん、
もっとディープな何かを見てるってこと
じゃないですかね、分かんないですけど。
マインクラフトとかやってる
なんですかね、マインクラフトって何ですか、ね、
マインクラフト知らない、
なんすか。
マインクラフトって仮想現実の中にブロックで建物をどんどん作ってって、はい、なんか一緒にラピュタ作ったり、
はい、
それがすごい本当に 小学生から大人までやってて、
はい、
知らないの？マインクラフト。実況する動画とかがすげえ人気があるっ
すね。え、あ、要するに、あ、でもあれなんかあの YouTube に例えばゲームの例えばスーパーマリオとかなんかやってあるじゃないですか。
実況ってあるね。
実況ってあるんです。それとは違う。
要するに実況するゲームのうちの一つとしても人気あるし、
はい、
あの単なるゲームとしても人気があって。
か、妹いるんですよ、
うん、
10歳ぐらいの、
うん、
でもその子はまだ、なんだろう、今は Wi-Fi とかあるじゃないですか、うん、Wi-Fi で 3DS とか、うん、Wii U とかで、うん、なんか、昔ってゲームっつったらもう、
うん、
ほら、もう自分なんていうか、自分だけしかできないじゃないですか、
うん、え、でも巨太郎くんの時はもう違かったんじゃないですか。
いや、
時は完全に、はい、繋がってないやつで一人で楽しむって感じだったんだけど、
もちろんこの要するに一つの部屋になんていうかコントローラーかなんかをこう繋げてなんかやったりとか、あとゲームボーイとかだったら通信ケーブルみたいな感じの繋げてじゃないと相手とっていうかできないですけど、今はもう
無線でやるわけ
ね。そうですね、もう無線でもう何でもできちゃうんですよ。もうずっとやってますよ。
何をやってる
の？なんだ Wii U、 もうなんか全然わかんないですよ。
あれから
スマブラ
ってあれスマホだ。え、なんか何のゲーム機でやってるの？
Wii U と 3DS やってるんです
よ。ああ、そう。
でも何のゲームでやってるのか、
あれ知ってる？なんだっけな、イカだったり人間だったりして色つけてた
とか。スプラトゥーンだ。
あ、そうそうそう。あれめっちゃ流行ってる。
スプラトゥーンでやって
る。そうそう。イカの女の子みたいな。
そうですよね。うちも持ってます。
あ、持ってる。
で一回なんかやらされたんですけど。あ、まあ面白いなと思ったんですけど、なんかそこまでハマるものでもないなっていうか。
それって例えば家にいて、友達も自分の家にいてそれで一緒にやったりする、それとももうちょい近づいて
やるっていうか。いや、俺そっか、そうだ、やってて思ったんですけど、どうやらネットのなんていうか無線でやってるから、うん、多分どこの誰だか分かんない人とやってる。
ああ、そういうことね。
あれも、もうなんか今のゲームそんなことできるんだなって。
で、あれキョタロクがモンハンやってた頃はどんな感じだった？
モンハン、俺はPSP で、セカンド3でしたっけ？セカンド3じゃない、モンスターハンターサードだ、
うん、
サードっていうやつしか俺やってないですけど、その時は教室、授業中とかでよく PSP 普通にもう通信できるんで、ケーブルとかなしで
授業中やってました。こう、要するにじゃあそれはなんつうの、ネット経由しないでこう無線でやってる、近場で無線でみんなで、要は無線なんつうの、離れてるけど一応同じ部屋にはいるみたいな、
教室でみんな、なんか、結構モンハン人口が多かったんで、例えば8人、確かあれ4人までしか1クエストいけなかったんですけど、8人とかやるんですよ、結構人口多いんで。なんでそれを2グループに分かれたりして、もうなんか当時40人いたんですけど、まあ割る8だから5人に1人もこうやってやってます。
え、あ、全員やってるの？それやったの？
いや、ゲームにあんま持ってるやつがやった
8人ぐらい、
多分もっと いたと思いますよ。8人だけじゃなくて、すごかったっすね、モンハンは。確かに
中にこのオラオラ系グループは入ってたの？
ああ、オラオラ系、俺のクラスはなんか、オラオラ系そんなにいなかったんです
よ。ああ、そう
だ。そいつと
後にアニオタになるやつ。
そうそうそう、そいつと、まあ2人ぐらいしかいなかったんですけど、その2人はずっと寝てるんですよ。寝てるから。で、そのオラオラ系のやつも、いつもさっき紹介したその子も、まあゲームはやるんですけど、モンハンはやんなかった。
ああ、そういうことか。
特に学校でみんなと一緒にやるってことはなかった。はい。なんで
俺らの時なんか髪回してしりとりと
か。あ、でもなんか、あと、あ、 俺でも俺らの時もありましたよ。それもさっき紹介したあのそいつもそいつも意外とアナログなところあって、なんていうかそういう紙しり取りでなんていうかこう
ちょっと先生今教えてる先生のネタをちょっと入れるみたいな、
まあそんな感じだとか、あとは男子が多かったんで普通にどしもネタとか振り込んで、あとなんか伝言ゲームとかあったりとかして、そいつ意外となんかアナログっていうか、なんかあの他の不良って言ったらあれですけど、他のそういうやつらとはちょっと一線を画してるっていうか、
あじゃあもともとちょっとフレンドリーな不良だった
んですか。そうですね、結構
フレンドリー、話が分かる不良、
話が分かる、
あ分かるわ、そういうやついるよね、確かに。
いやー本当助かる、でも逆に助かりましたね、そういうやつ結構楽しかったですね。カズハセさんの時はあのどんな感じだったんですか。
俺らの時はゲームがまずさ、そうやってオンラインに習っな、まあテトリスとか強引にケーブル引っ張ってやれば対戦とかできたんだと思うんだけど、
はい、あでも90年代ぐらいですか。
俺がね、そうだね、90年代後半、ああ中盤、はい、だけどやっぱり基本的にゲームっていうのは家でやるもんで、対戦するんだったらそいつん家に行ってマリオカートをコントローラー2つ使ってやるみたいな感じだった。
あ90年代、
うん、
でも0年代だったら普通に何だろう、うん、
俺らの時にプレステ1が出て高校の時に、
はい、
でうちはずっとファミコンからゲームがなくてなんか目が悪くて買ってもらえなかった、
はいはい、
で友達ん家でやったバイオハザードに衝撃を受けてもうその友達ん家にもう毎週行ってバイオハザードやらせてもらう
すごいあれ
バイオハザードの、ね、衝撃たるやねなかったね。
あバイオハザードも、うん、あれはどあのなんかいやなんかゲーセンとかで行くと、うん、なんか銃と か, なんか、うん、ゾンビとか倒す
やつ、そっかそういうやつになっちゃ う,
そう
あの俺らの時はゲームって言ったら基本的に横スクロール縦スクロール、うん、もしくは RPG みたいにちょこちょこ動いてあのなんつうのバトル画面に切り替わるみたいな感じだったんです、
はいはいはい、
だけどバイオハザードが出てきて、
はい、
こう映画的にこう映画みたいな構図でその少なくともこの映ってる場面は自由にどこにでも動けるのあれバイオハザードってだけどちょっとドア開けるとすぐカメラが切り替わっちゃうんだけど、
あ
その切り替わってるカメラの範囲では自分でどこにでも行けて、
お
でどっから何が出てくるか分かんないっていう、これだけのことがものすごい画期的だったの
よ。ああ、うん、今のゲームだと当たり前
なんですよ、ね、当たり前じゃん、
うん、
あのなんていうの斜め上からさ、その人物を見て、
はい、
斜め上からこう俯瞰した室内を見てさ、
はい、
自由にどこにでも行き来できるっていうのが
なんかあの要するにスーパー最初のスーパーマリオみたいに、
うん、
こう要する
に真横でさ
あの、うん、あ要するにこう立体になってないというか、
う
ん、
そうそう
そういう感じ、
そうそう奥行きがなかったんだ
ね、はい、そうですね、
うん、
あ
だから
でもそれでも、
うん
そっか、あのそれが出る前はどうだったんですか。
それが出る前は俺はあの家にゲームがなかった分アーケードゲームをやりに行ってた、
はい、
そうするとストリートファイター2とかファイナルファイターとかわからないでしょ。
いやストリートファイターはなんかあのこの間アメトークでやってた
やつだ。
なんかあの昇竜拳でやる、
そうそうそう昇竜拳波動拳とか
あれってなんか世界のなんか、うん、あの要するにファイターが集まって、
うん、そう
か天下一武道会みたいな、
そうそうそうだからああいうのをやってたわけです
。
ペタッとした画面の、左右に動くとか、
はい、
だからやっぱりねプレステが出てきてなんか世界が変わったって感じがしたね
いやあれもそうっすね、
なるほどね。じゃあ、まあ、まとめとしては今の、ね、大学生は多分一回り上の俺の世代に比べるとあんまりこう文化的な隔たりがこうない そこにいる人たちの中であんまりないのかなっていう
感じや、ね、まあそうですね、まあでも結構、うん、まあ今の世の中結構多様化してますし、うん、まあ昔俺の中学とか高校の時はまだありましたね。
ああそ
っか、要するにこう、うん、あのなんていうか、うん、普通にいじめとかあったんですよ、うん、あのなんか俺のクラスでなんかそういう、うん、まあ要するにコミケとか行くような感じのアニメがなんか好きなやつとかの、なんかそいつ下敷きとかグッズとか持ってたんですけど、なんかそれを黒板の上にこう吊るし上げてなんか探して、なんかあと黒板かなんかにこいつはなんかこれこれが好きでちょっと気持ち悪いみたいな、
ちょっと恥ずかしいことっていう風な共通概念があったってこと。
恥ずかしいことっていうか、まあ本人はそんなに恥ずかしいとは思ってないですけど、俺なんかそのいじめてる方の人たちがそいつらをちょっとからかってやろうみたいな、まあ、そういう風なのがありましたけど、まあ大学になってからはそういうのはないというか、
まあもしかしたら大学だからもうちょいみんな成長してそうなってるのかもしれないし、
まあ大人になったからあれ、多分でも今の高校生たちでも、まあそういうことはないとは言わないとは思うんですけど、まあ俺らの時よりは普通に、うん、なんていうか、そういうのが許されてるみたいになってる、
う
ん、
そうだろうね、確かに、うんうん、
いや本当に、なんていうか、もうだって今不良とかそういうやつらですら、うん、アニメとかやってるじゃないですか、うんうん、むしろなんかそういうアニメを見てないやつの方がもしかしたら、あこいつはもうなんていうか文化的なあれ、なんていうか、うん、あれが低い水準、レベルが低いから、ね、こいつはバカだみたいな、うん、なんか俺アニメが好きな人ってなんかちょっと自分がいいなんじゃないかなってちょっと思ってる節とかがあるんじゃないかって。俺ちょこれはまああくまでも俺の憶測ですけど、なんか要するにこう逆に俺アニメが好きな人っていうのも、要するにそういうなんかおしゃれななんかイケイケのやつらとかを多分下に見てると思うんですよ。こいつらはこうなんていうか下地民とねみたいな、こういう日本の素晴らしいなんていうかわかんないですけど、文化にこうなんか気づかないお前たちはバカだみたいな、そうわかんないですけど俺の憶測ですよ、なんか
あじゃあ結構じゃあプライドはあるとか、
プライドはまあ人によるとは思うんですけど、まあでもそういうやつらとかもまあ増えてるんじゃないですか。俺多分これから先は多分アニメを知ってるやつがどんどんどんどんこう上の階級になっていくんじゃないかな。まあ、昔の要するにこう学校のヒエラルキーとして、まず一番こう注目されるやつがまず喧嘩強いやつとスポーツができるやつなんですで、それはまあ大体高校行っても変わらなくて、大学になってからは要するに喧嘩強いやつとかスポーツ強いやつっていうのは、まあ大体大学とかに行かないんですよ。で大学になってからでもアニメとかそういうの方が好きな人の方が、まあむしろ大学とか行くじゃないですか。
特に文系関係ないか、理系文系は。
まあそうですね、そっちの方が大学の進学率は多分高いと思うので、多分
人口が必然的に増える。
そうなんですよ、多分増えると思うんですよ。だからまあそれはまあそれだけじゃないと思うんですけど、まあそれが原因で、まあ要するに大学からなんていうかガラーと、
それはね、確かにそれは俺も思った、ただ俺らの時はその人物になんていうかこうイケてる度合いによって消費してる作品が違ったね、
はいはい、ああそれはさっき言ったなんていうか、ワンピースの剣とか、ナルトとかの剣、
いやそれともまた違って、俺らの時はそういう超メジャーな作品っていうのはもちろんあったけど、俺らの時も誰しもが見るタイタニックとか、ああいうね、全年齢で消費する作品っていうのはあったんだけど、俺らの時の違いっていうのはちょっとマニアックでおしゃれ度合いが高いのと低いのがあって、
はい、
そういうのは今はないんだろうな、多分。
どうなんすかね。なんだろう、要するにこう階級ごとに、要するに支持してる作品っていう
か、あと文化とか雑誌とかが違う、
文化とか なんだろう、
アニメージュとスタジオボイスっていうのが多分こう両極端にあって、
あでも今の、あでもそういう確かにオラオラ系とかそういうやつとかは、うん、アニメの雑誌見るのかなっていうか、うん、どうなんですかね、アンアンとか見てんのかなちょっと雑誌事情とかそういうのは、うん、ちょっとよく詳しくないんであれですけど、うん、どうなんですかね、うん、
まあ、まあでもとりあえず結論としては、うん、まあ俺らの時の比べるとだいぶ今の大学生のこのサブカルとの接し方が変わってるのかなっていうところ
で、まあ変わってるっちゃ変わってるんですけど、うん、まあ多分こうどちら、はい、多分どっちの大学生も多分ジャンルとか例えばアニメとか、うん、なんていうか、まあ今だったらアニメとかの方にもまあ比重は向いてると思うんですけど、まあ昔はファッションだったりそういうのとかだったりするんですけど、多分熱量はあんまり変わんないんじゃないか、お互いのなんていうかそのハマり具合っていうか、それはあんま変わんない気がするんですよ、ね、そこはやっぱりあの今も昔も変わんないんじゃないかっていう、
なるほどね、
まあやっぱりこう人間なんていうか何かに熱中してる時が多分一番楽しいと思う
まあそうだね、
そうなんですよ、多分そこら辺のなんていうかオタクとかそういう事情だったら、なんだろう、宇野常宏さんの、あの日本文化の論点とかに結構なんか詳しく書いてあった気がする。
ああ、なるほど。
あのまあサブカルについてなんか論じてる人なんで、
そうだね、ああいう人はかっこいい、はい、その今の大学生の中でかっこいい人されてるのかな。
ああ、要するにそういう
文化の若手のサブカルを論じる人たちっていうの
は、ああ、まあ好きな人は多分いると思うんですけど、ただ宇野さん自体が、うん、なんていうか結構なんていうかあんまり敵が多い人なんですよ、ね、結構、うん、あの今スッキリとかなんかそういうの出てるんですけど、なんか結構なんか批判、まあもちろん称賛の意見とかはあったりするんですけど、結構あの人のなんていうか、まあ、人格とかなんか、うん、あとなんかあの人面白いのが、うん、なんかたまになんか本当にたまになんか的外れなこと言ったりとかするんで、うん、あれですけど、でもなんていうかああいうなんていうかちょっとオタクっぽい人がなんていうか、うん、ああいう知的なことを言うってところは、でも確かにちょっと、うん、あのかっこいい
とか、俺らの時に宮台真司が出てきて、
うん、ああ宮台、
はい、多分走れない、はい、あの知的な文化人だけどサブカルにすごい、はい、語れるっていう、あのこのやつの大衆文化をもう一つ上のレベルで語れるっていう人が出てきて、あのそれの、あのもっと特化したのが宇野常宏だと思うんで、
あただ宇野さんはどうなんですかね、こうなんだろう、まああの多分宮台とかの方が多分受け売りな感じもしなくはないんじゃないかなっていうか、まあ、確かに今のなんていうか年代のサブカル事情に関しては多分相当詳しいと思うんですけど、まあ、ただあとはなんだろう、そういう人たちになんていうか、燃えるじゃないですけど、なんていうかちょっとあいいなって思うのは多分なんていうか、あの高校生ぐらいだったら多分なんていうかあんまりそっちの方にはなんか目がいかないじゃないですか、あのでも大学とかだとなんていうかちょっと世界が広がるんで、あこういう人もいるんだみたいな、
だからあれだよね、その中高で自分が好きだと思ってた作品をこうなんかすごいあの俯瞰視点で語ってくれてる人がいるっていうのですげえ兄貴みたいな感じに思って、
あそうだと思う、
ですごいファンになるな、
いや俺も多分そうだった、
俺宮台真司とかはそうだと思う、
そうそう、俺も宇野さんもそうですね、あの最初なんかあの高校卒業してぐらいから、まあ、どっぷり AKB とかにハマって、であの人 AKB のなんか結構そういうの喋るんですよ、で AKB のこと好きな時代、最初のなんていうか宇野さん知る前はなんていうかとにかくなんていうか、まあ、推しメンのことをなんていうか、
まあ、ただのめり込んでたみたいな、
そうなんですよ、普通に握手券買ってなんていうかこう、まあ、その推しメンの子から認知もらってなんていうか握手の会話なんていうか楽しくするのが一番だったんですけど、宇野さんなんかあのオールライトニッポンかなんか言ってたんですよ、それで宇野さんを知るきっかけになって、あなんか AKB のことすげえ語ってんな、しかもなんか結構なんか、あなるほどっていうか的を得てるなっていう、それで俺 なんていうかそっち の論客の人たちに、あ、なんかこういう人たちいいなっていうか、そういう風になったんですね、はい、昔にだから長谷川さんで出て、そっちの、宮台さんの方も、
どっちかというと宮台真司は、はい、もっと俯瞰して見るような感じで、はい、宇野つむひろは、
はい、
の本貸してもらって読んだけど、あの人はどっぷりその人自体がファンで、その作品の語る、はい、自分が語る作品の仮面ライダーの話とか、
はいはい、
本当に自分がファンでそのファン視点で語ってるから、さらに親しみが湧くのかなっていう気がした。
思い入れが強いから、そのどうしても
だからそのなんつうか学者としては、
はい、
そうなっちゃうとまずいのかもしれないけど、
まあ、学者、まあ、うん、まあ学者ではないですよね、
うん、
なんていうか、まあ、ちょっと、
うん、
まあ、あの人自身も評論はどういう風に書くかっていうと、うん、評論は人を楽しませるために書くものだからっていうのが、うん、あの人の考えらしくて、
うん、
だからなんていうか学者みたいな、例えば町山みたいなさ、
うん、
ああいう映画論とか結構すごい、なんか下調べとかしていろいろ前の映画とかを比較して、それで玉結びとかでなんていうかそうバンって発表するじゃないですか。けど宇野さんはなんていうか、まあデータの収集はするけど結構だ、歌丸みたいな感じです。そっちので宮台は完全に町山系の感じ、
はい、なるほどね、
そういう感じだと思います。まあ別にどっちが良くてどっちが悪いかとかじゃなくて、まあそういうタイプなのかな。
だまあいろんな多分そういう系の論じる人がいっぱい出てきたっていう、来て今結構そういう人が充実してるような気はする。
ああ、まあ確かに
昔からいる人もいる人で、こう語るし、岡田斗司夫みたいな人も多分いるし、
い
まだにさらに若手も出てきてると、
はい、ただそれが通用するのは俺多分大学生以降だと思うんですよね。なんか高校生ぐらいだったら別にこうなんか、まあその高校生のなんていうかレベルにもよるんですけど、要するにそういうなんていうか論理的な語り口になんていうか自分になんていうか権威トレンドっていうか、そういうのがあるのかどうかで多分決まってくると思うんですよ。別に俺なんか
楽しければいいもんね。
そうそう、
高校ぐらいまで。
そうなんですよ、高校で楽しければ
その作品がいかに自分の中で面白いかどうか以外は興味がない。
そうなんですよ、別にここはなんていうか、こう要するにこうここの、アニメのこういうところは実はこういうところでこういうものなんだって、でこれが要するにこうなんていうか社会に どんな感じで関わってるのかっていうのは高校生からしたらどうでもいい。
どうでもいい
で、言っちゃえば大学生でもそんなのどうでもいいんじゃないかなというか、まあ、好きな人は好きだ。
俺はもう本当この年になってマッドマックス見てもう本当どうでもいいと思ったんですよ。なんかこの映画が面白い理由とか別にねえだろって思っちゃう。
あれはだってそういう映画だと思うんですよ。こうなんていうか、もうあれこそなんていうか、もう言語化できない。あれはもう、
こう積み重ねがあってできた面白さとか、
はい、
そういうことはもうどうでもよく、
どうでもいいですよ。あれは、うん、なんだろう、俺が見てすごいなって思って、うん、あれこそ
本能的に面白い。
本能的にあれがもう映画で見る映画なんですよ、うん、あれはもうすごかったですよ、うん、はい、なんかマッドマックスの話になっちゃって、
うん、
結構、はい、
とりあえずこの話はここで切る。
大丈夫ですか、
30分いったんで。
あ、ちょうど30分ぐらいですか、大丈夫ですか。
いや、もう十分
すいません、
とりあえずこのネタとしては。
はい、
あ、じゃあ、京太郎くんありがとうございました。
いや、もう本当ありがとうございました、はい。